はい、長年寺テレフォン法話です。 NHK の朝のドラマ瞳が終わりました。主人公の瞳を中心にして養育家庭の日常を軸に、それを取り巻くいくつかの家族の愛憎ドラマが展開する。重くなりそうなテーマをダンスという調味料をふんだんに、朝という時間にふさわしいほのぼのとしたとても爽やかなドラマでありました。それは最終回、近藤正臣さんが扮するところの児童相談センターの和歌山さんの、平凡で何でもないことがどんなに大事かってことがよくわかりますね、という言葉に象徴されていました。とても素敵な言葉でした。私たちの社会はあらゆる刺激に囲まれています。ニュースでは毎日のように悲惨な事件が報じられ、テレビドラマやワイドショーでは視聴者を取り逃さないために絶えず奇をてらった映像や言葉など刺激にあふれています。現代人は一人一人がいつの間にか感動しにくい環境を自ら作り上げていると言ってもよいのではないでしょうか。感動しにくいということは独りよがりになりやすいということです。仏教的生活とは個々の感受性を磨く生活習慣を言います。感受性が磨かれてくると言った方が良いのかもしれません。お経に説かれています阿弥陀様という仏様、とことんまで私たち人間のことを心配し修行をされ仏様になられているのです。聞けば聞くほどに、読めば読むほどに、私たちのために仏様が働き続けていると思わざるを得ません。ありがたい、おかげさま、お恥ずかしい、もったいないという言葉、私たちの先輩である念仏者たちは頻繁に使っています。日常生活の中で感動の言葉を発しているのです。当たり前と通り過ぎてしまうような事柄でも大きな働きを感じ取っていくことができる。まさに他力に生きるということはそういうことなのではないでしょうか。お医者様の呼び方に、いやお釈迦様の呼び方に大王というのがあります。医者の中の大王、最も優れたお医者様という意味です。心の悩みを解消する本当の意味での癒しを実践する方だったのです。心の悩みを根源から解消できるということは、病や傷の痛みを大きく緩和することもできたのだと思います。大医王と呼ばれるにふさわしい方であったのです。刺激を求め、現実逃避的な癒しを求めている限り、日常のあらゆる出来事が当たり前のこととしか受け入れられず、感動のない生活を送り続けることになるのではないかと思います。平凡で何でもないことがどんなに大事かってことがよくわかりますね、という言葉、反芻しています。次の法話テープの交換は10月16日です。